ただいまから10月11日の礼拝を始めてまいりましょう。最初にしばらく黙祷しましょう。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることはありません。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることはありません。お祈りしましょう。天のお父様、尊いあなたの皆を心から褒めたたえます。今日もあなたの本当に大きな愛に包まれて、私たち生かされ支えられ、あなたの前にやってくることができたことを、引き寄せていただいたことを心から感謝します。どうぞこれから始まるあなたを礼拝するこのひととき、私たちの存在のすべてにあなたの光を照らしてください。私たちが本当に自分ではどうすることもできないこの存在の渇きと目気に、あなたご自身の満たしと解決をお与えくださいますように心からお願いします。あなたが私たちのすべてです。どうぞ満たしてくださいますようにお願いします。今日来ることのできないお一人お一人、乾いているお一人お一人に、あなたの御霊を、あなたの命を添えてくださいますようお願いします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。賛美しましょう。今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書7章1節から9節、ヨハネの福音書7章1節から9節。その後イエスはガイラを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。
自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は町に登っていきなさい。私はこの町には行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスは外来にとどまられた。
今イエス様は、外来地方、ここ外来湖ですけれども、外来地方にとどまられて、ここで癒しの技をの行い御言葉を語っておられました。それはユダヤから来たユダヤ人たちがイエス様を、つけ狙ってたということがありました。もうこの時点ではですね、もうどうやってイエスを殺そうかと言って、イエスを、違いますね、イエスは殺されるべきかどうかというような議論はもうないんですね。もう殺すと決まって、もう殺すと心を決めて、じゃあどうやっていつ殺そうかというような状況にまでこう来ていた。ちょうどカリオの祭りという、そのことについて後で説明しますけれども、があって、ユダヤ人の多くの人たちがエルサレムに登っていく。その時に弟たちが言うんですね。弟とかあと いとこたちもそれに含まれるだろうと言われていますけれども、イエス様が外来で非常に多くの人たちを癒して、5000人の人たちにパンを与え、そして多くの恵みの御言葉を語っておられた。でも非常に多くの人たちがイエス様に従っている状況を見て、弟たちが言うんですね。なんで田舎にとどまったままでいるんだと。もしあなた自身がね、イスラエルを救う王となろうと思うのであれば、エルサレムに登っていくべきだというわけです。もちろん弟たちもですね、そのことによって自分たち偉くなりますから、そういう気持ちも多少はなくはなかったかと思いますが、ところがイエス様もおっしゃるんですね。私の時はまだ来ていないと。あなた方の時はいつも来ている。これはどういうことかというと、私は自分が思うこと、自分が考えることを行うことはできない。私は天の父が私に示されたことは、お前はこれをせよとおっしゃること以外は私はできないのだ。だけどあなたたちは自分たちがやりたいことをやっているというふうに、そういう意味なんですね。私の時はまだ来ていない。しかしあなたの時は、あなた方の時はいつもあるのだというのは、そういう意味です。ですからイエス様は、父なる神様がさあ今エルサレムに登っていけとおっしゃる時にエルサレムに登るのであって、人が私を、自分をどう利用しようとするか、また自分自身が人にどう見られるかということが判断基準となるのではないとイエス様はおっしゃったわけです。今これお話したところです。で、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書いてあります。ある意味信じてるんですね。ある意味こいつはすごいやつだって信じてるんですこいつはすごいやつだっていうことは信じていて、こいつが持ってる力はすごいと。で、この力を持ってすればローマからイスラエルを救うことはできるかもしれないという意味では、ある意味信じてるんだけども、全然イエス様を神の子としては信じていない。で、イエス様を神の子として信じるとはどういうことなのかということが、このヨハネの福音書の中心テーマであるのです。ここで、もうこれ、先ほど説明した通り、私の時はまだ来ていないというのは、私は自分から何もすることができない、死が言われることを聞くままに行うとイエスもおっしゃり、あなた方の時はいつも来ているというのは、あなた方は自分がしたいと思うことを行っている、そのことをおっしゃったわけです。ここでイエス様はですね、こういうことをおっしゃった。世があなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいる。私が世についてその行いが悪いことを明らかにするからですとおっしゃった。今これどういう時か、カリオの祭りという時なんです。
カリオの祭り。カリオの祭りというのは収穫祭です。今もだんだん秋になってきて、もう日本でもいつですか、収穫祭は。勤労感謝の日っていうのが収穫祭なんですね。いや、勤労感謝の日っていうのは基本的に収穫祭っていうことですよね。多分ね。で、あれは11月の終わりぐらいにあるんですけども、カリオの祭り、秋にあるわけです。その秋のカリオの祭りに収穫祭、それ喜びの時です。神様に対する感謝を表す時。ところがその時、ちょうどその神様に対する収穫の感謝を捧げる時に、イエス様はユダヤ人たちに憎まれ、殺されそうとしていたというのです。私はですね、このカリオの祭りと憎しみっていうことをね、思うときに、あとこの後で話そうと思ってるんですけども、カインとアベルのことをどうしても思い出さざるを得なかったんです。で、その前にカリオの祭りって一体何かってことをちょっと説明すると、これ辞書から引っ張ってきたままです。カリオの祭りっていうのは収穫祭で、ユダヤ人の三大祭りの一つ。7月の15日から22日までの7日間開かれます。で、後には、後には8日間に延長されました。で、借り入れが終わったその年の終わりにもたれ、すべての男性はこの祭りの時に死の前に出る。あ、これ出るですね。出るように定められていました。だから、みんな行くんです。みんなエルサレムにね。だけど、だから一緒に行こうって言われたわけです。弟たちにね、お兄さん一緒に行こう。ただ向こうで一旗あげればいいよと言われたわけです。喜びの時ね、カリオっていうのはイスラエル人すべてがその祭りの7日間は木々の大枝などで、大枝と夏目足の小枝からできた仮小屋に住むように命じられている。つまりこれ出エジプトしてからイスラエルに入って最初の収穫が得られるまでみんなマナ食べてたんですね。だから種まいて収穫するってことなかったんです。みんなマナを食べてた。で、その間カリーをつまり定住せずにずっとこう、あちらこちらね住みながら生きてきた。その間神様が守ってくださったということを覚える。そのために収穫祭の間は自分たちの先祖がマナを食べていたんだということを覚えるために、その仮の宿をツリーハウスみたいに作ってね、そしてそこで7日間を過ごしなさいと。今でもやってます。カリオの祭り、イスラエルではやっています。そういう収穫の感謝の祭りであった。で、その喜びの祭りのただ中にイエス様に対する憎しみと殺意というのが強くなっていくという状況があったのです。で、私はなぜカインとアベルのことを思い出さざるを得なかったかというと、ある意味最初の収穫祭、聖書に出てくる収穫を得たカインとアベルが神様に捧げ物をするわけですね。しかしその時にカインによるアベル殺害ということが起こった。まさに収穫の喜び、その時に憎しみと殺害ということが起こった。どうして人類最初の家族の中に殺人者が起こったのか。ある意味ね、アダムは父から作られたでしょ。で、エヴァはアダムのあばら骨から作られましたね。だから男女の関係の中から生まれた最初の男、人間、それがカインです。男女の関係から初めて生まれた人が殺人者となったのは一体どういうことだったんだろうか。ただ単にカインはアベルが良くてカインが悪かったからピリオドってわけにちょっといかない感覚があるんじゃないでしょうか。そこでピリオドにしてはいけないんじゃないかと私は思うんです。創世記の4章3節にこういう言葉があります。ある時期になってカインは地の産物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺骨の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。 主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。そこでカインはひどく怒り、顔を伏せたとあります。で、私は思うんですね。カインの怒りってこの時初めて芽生えたのかな。どうだったんでしょうか。どういう人間関係がその家族の中にあったんだろうか。創世記をよく読むとですね、面白いんですけれども、アダムが最後に言った言葉っていうのは何だったか知ってますか。アダムが最後に言った言葉、聖書に記録されているアダムが最後に言った言葉、あなたがくださったこの女が悪いんですっていう言葉なんです。あなたがくださったこの女が悪いんですっていうのがアダムの最後の言葉なんですね。それ以降アダムは黙して喋らず、どういう思いでこの楽園追放の苦しみを生きてきたか、それはわからない。そしてカインを、ね、殺人者に追い込んだ背景っていうのは家族関係の中になかったのかとかね、あるいはどうしてカインは地を耕すものになって、アベルは羊を噛むものになって、どうして同じ仕事をしなかったんだろう。もともとアダムは地を耕すものとして創造されました。そしてカインも地を耕すものになったんだから、カインはお父さんのと一緒に仕事をしてお父さんの後を継ぐわけです。でところがアベルは地を耕すものではなくて羊を飼うものになりました。ひょっとしたらどうだろう、ちょっと分かりませんけど、違うかもしれないけども、ヤコブとエソー的な関係があったのかもしれない。わからないですね。でもそういうことを私たちは考えること、聖書を読むときに考えることって許されることなんです。そして彼らはどういうふうに育ったんだろうか。仲良くなかったと思います。ものすごく仲良かったらいきなりね、そこで殺すってことにはならなかっただろうと思うんですよ。きっと仲の悪い兄弟として育った。それに対してアダムやエヴァはどうしたんだろうか。私たちの想像力をこうかきたてるものであるんじゃないかなと思うんです。多分長年にわたるアベレのわだかまりがきっとあったに違いない。ひょっとしたらあれですね、放蕩息子の兄と弟みたいな関係があったのかもしれない。弟はいつもね、いい加減なことばっかりやってんのに、お父さんに受け入れられて、俺なんかもう一生懸命お父さんのために働いてきてんのに、奴隷みたいに働いてんのに、何もお父さんからいいものもらってないとかね、そういう気持ちがあったかもしれないんです。ヘブル書によるとですね、アベルは信仰によって優れた供え物を捧げたって書いてあるんです。信仰によってって書いてありますから、性格が良かったとは書いてないんですね。性格が良かったからいい主の御心にかなう捧げ物をしたとは書いてないのです。信仰によってってどういうことかって言ったら、アベルは子羊を捧げた、つまり罪の贖いのための捧げ物は血を流すことはなしにはありえないというのが、ヘブル書で教えられている聖書の原則です。つまりですね、アベルは、まあ、こういう言い方したらアベルにちょっと悪いんですけども、たまたま羊を飼ってたのね。たまたまって言ったら悪いですけど、羊を飼うものになったんです。羊を飼うものになったから羊を捧げたわけです。でもそれは血を流す捧げ物であったために、神様にその受け入れられた、罪の贖いの捧げ物として受け入れられた。ところがカインはたまたま血を耕すものだったんですよ。で、自分が一生懸命作ったものであっても、それは血を流すものでなかったから罪を贖うための捧げ物とならなかった。 そういうことだったんですね。カイン、ちょっとかわいそうね。そういうふうに考えるとかわいそうだと思います。きっとそれだけじゃなくてね、憎しみを募らせる何かっていうのがその小さい時からの関係においてあったかもしれない。神様に心を向けられない何かっていうものをカイン自身持ってたかもしれないと思うのです。しかしね、神様はカインを実は愛しておられたんですね。で、罪を許してわだかみと憎しみを超えることができる方策を神様は備えておられたということを聖書から読み取ることができます。それはここなんです。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられるというのは、まっすぐ立てばいいじゃないかという意味なんです。まっすぐ立てばいいじゃないか。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し立っている。だがあなたはそれを治めるべきであるって書いてある、この罪と訳している言葉、これもう一つ意味があります。この罪と訳されている言葉は、罪のための捧げ物という意味でもあるんです。で、仲介書などを読みますと必ずこう書いてあります。これは罪のための捧げ物の意味でもあると書いてある。つまりどういうことかというと、あなたが正しく行っていない、つまりもし罪があるのならば、罪のための捧げ物を私はあなたのために用意したと神様がカインに言っているんだと、ここ解釈されると言われるのです。こういうふうに訳すこともできるけども、こういうふうにも訳できる。つまり罪のための捧げ物を神様ご自身がカインのために用意して、それを捧げなさいとカインにおっしゃった。ところがカインはそれを受け入れることができなかったということだ。まあそういうわけなんです。神様ご自身が罪のための捧げ物を用意して、カインが悔い改め、神様が用意してくださったものを自分の罪の贖いのために捧げるようにと神様は導かれた。ところが導きを受けられなかったカインはアベルを殺害してしまった。ここにカインの心の闇があったと思います。そして神様はカインに言われるんです。あなたの弟の血がその、弟の血がその土地から私に叫んでいる、復讐を求める血だというふうに、まあ、言われるわけですけれども、そう言われている。すると、そして神様は、ちょっと開いて読んでみましょうか。4章ですね、創世記の4章になりますけれども、主はカインに、9節、主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた、知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。これもある意味すごい言葉ねそこで仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる、今やあなたはその土地に呪われている、その土地は口を開いたあなたの手からあなたの弟の血を受けた、それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない、あなたは地上さまよい歩く殺害人となるのだと、神様は非常に厳しい宣告をお与えになります。ところがね、カインはそこで初めて悔い改めるわけですね。カインは主に申し上げた、私の咎は大きすぎて担いきれません、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩く殺害人とならねばなりません、それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょうと言って、彼は嘆くわけですね。ここで初めて悔い改める、悪かったと本当に思ったわけです。そうするとね、何ということか、神様はですね、許すんです。で、許すだけじゃなくて保護を約束してくださるんです。自分の弟を殺したようなものを。すると 17節にこう書いてある。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので自分の子の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。皆さんエノクってどういう意味かご存知でしょうか。これはですね、あ、見えない。ちょっと色を変えたらちょっといい色にしようかなと思ってやったら全然見えませんね。捧げられたものっていう意味なんです。捧げられたものっていう意味なんです。つまりカインは神様に許されて、罪を許されて、さすらい人にならなければならなかったその身を許されて、そして町を建てることができるようなものになったわけです。そして最初に生まれた子供にエノクという名前をつけた。主に捧げられたもの、つまりカインはエノクを主に捧げたのです。自分の最も大切なもの、主に捧げるものと彼は変わった。そしてこの後また読むと分かるんですけども、エノクは誰々を産んでうんぬんかんぬんというのがまた出てきます。つまりエノクは主に捧げられたけども殺されて捧げられたわけじゃないんですね。エノクを捧げるとき、エノクの代わりに動物の捧げ物を彼は必ずしています。エノクの代わりに捧げる動物の捧げ物をして、そしてエノクを主に捧げられたものとして生かし、そしてそれを育てたのです。自分の最も大切なもの、自分の子供の命を捧げるものとカインは変えられていった。ここにですね、旧約聖書の最初からある許しの神、カリオの祭りの中で渦巻くイエス様に対する憎しみと殺意がありました。そういう中でなお許そうとする神様、イエス様の愛というのが福音書の中に語られているのです。確かに対立は激化していきます。どうしてかというと、イエス様は罪のための捧げ物として自分が十字架にかかるとおっしゃいましたけれども、それはこの世の行いが悪いということが明らかになることなしに本当に救われることがないからなんです。私たち日本人はね、まあまあまあいいじゃん、ここで、まあ、水に流してここで、ね、ビールで乾杯でもして、これまでのことなかったにすればなかったことにすればいいというふうにするのが日本人なんだけれども、だけども聖書は言うんですね、まあまあでは解決しない根源的な人の罪というのがあって、それを解決するためには闇が光に照らされる必要があるのだと。あなたは闇の中にいるんだ、光が必要なんだということを本当に分からなければ光に照らされることはできないと聖書は言います。その厳しさというのは自分の位置に気づかせるものだったわけです。アダムが罪を犯した時もそうですよね。アダムは自分が裸である、自分が罪があるということを知って、そして、イチジクの葉で腰を巻いてですね、神様の顔を避けます。すると神様はおっしゃるんですね、人よあなたはどこにいるのか、隠れているということを、闇の中にいるということを神様はアダムにそのことを通してご指摘になるわけですね。アダム、まあまあいいからっていうのはおっしゃらなかったんです。残念ながら神アダム、まあまあいいからこっちおいでよというふうにおっしゃらなかったんです。あなたはどこにいるのか、あなたは闇の中にいるのかとイエス神様はおっしゃった。闇から救われるということは光に照らされることです。そのためにイエス様は光として来られた。そして闇の中にいる者たちに、お前たちは闇の中にいるんだということをはっきりとおっしゃったわけなんですね。イエス様の身思いがどこにあったのか、 ヘブル人への手紙の12章の24節にこういう言葉があります。さらに新しい契約の中保者、仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に私たち、あなた方は近づいているのですと、ヘブル人への手紙の著者は語りましたけれども、アベルの血の叫びというのは何かと、復讐の叫び、神様何とかしてください。ところがさらに優れたことを語る注ぎかけの血、これイエス様の血のことです。イエス様の十字架の血のことですが、それは許しの叫びなんですね。父よ、彼らを許しください、彼らはな自分が何をしているのかわからないでいるのですという許しの叫びであり、神聖の力であり、そして愛する者、捧げるイエス様を殺す者を愛する者に、また自分自身を捧げていく者に変える力、これがアベルの血よりもさらに優れたことを語る注ぎかけの血、イエス様の力であります。この激化していくユダヤ人とイエス様との議論を見ていくとですね、最初私本当にわからなかったですね。若い時読んでて、イエス様このユダヤ人たちのことを憎んでんじゃないかしら、別に愛してるんだったらここまで言わなくてもいいじゃないって思うほど、イエス様はある意味で光と闇っていうことをはっきりさせていかれるんですね。この後にまた出てきます。イエス様の言葉を聞いてユダヤ人たちはイエス様を信じたって書いてあるんです。その直後にイエス様がまたひどいこと言うんですよ。ひどいことって言ったら悪いけれども、またユダヤ人たちがもう受け入れられないことをおっしゃって、そして信じたと言われているユダヤ人たちがイエス様を殺すものとなっていく様子というのがこの後また書かれていきます。どうしてそこまで、どうしてそこまでイエス様はね言われたのか。先ほども言ったように本当に光に照らされて生きるためには、生かされるためには闇から救われなければいけない、自分が闇の中にいたんだ、いるんだということを知る必要があると聖書は言います。しかしそれは闇の中にいるということを知らせるだけでなくて新たにするためです。関与を許してその心を作り変えてくださった方はですね、もう一度私たちの心を新たにして一つの中に、一つの喜びの中に生かそうとしておられるんじゃないだろうかと私は思います。そして全てを許すために、全てを新たにするために十字架の道を選んでくださった。イエス様は自分を殺す者たちのために十字架にかかったのです。イエス様は自分を殺す者のために十字架にかかったんです。イエス様についていこうと思っていた者たちのためだけではなかったんです。イエス様についていこうと思っていた者たちも最終的にはみんなイエス様を見捨てて逃げていきました。ただ一人、たった一人でこの贖いの技を行うためにイエス様は光と闇を非常に明らかにした上で十字架にかかっていかれたんです。この方こそですね、私たちの本質、実存を作り変える方です。皆さん今日カインとアベルの話を、こういう話あまり聞いたことないかと思うんですけども、エノクっていうのはカインの子供は、エノクっていう名前、私は別のエノクから名前を付けられたっていうふうに言いたいんですけども、そんなことはもう本当はもうどうでもいいそんなことはどうでもいいんですけど、私は五章のエノクの方で名前をもらったんですけれども、まあもう昔はちょっとそれも断ってたんですけど、まあ、本当はもうどうでもいいですね。つまり神様に捧げられたものとして生きる。カイン自身が弟を憎しみのあまり殺してしまった、そういうものであったにもかかわらず自分の最も大切なものを神様に捧げるものと変わった。そのことを私たちは今日覚えて帰りたい。そうする力が私たちの神様にあるんだということを私たちは本当に今日覚えたいのです。カインは自分の力で 変わったでしょうか。変わりなかったんです。カインを新たにする力は何だったかというと、神様の厳しさがありました。あなたは何ということをしたのかという神様の厳しさはあった。しかしそれがなかったら、カインは悔い改めることができず、そしてそれがなかったら、カイン自身が自分の最も大切なものを神様に捧げていく、そういうものに変えられることはなかったのです。神様の厳しさ、しかしそれは神様の優しさです。本当に生かすために、変えるために、私たちを本当にこのように取り扱ってくださる。お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たちの心の中にあるさまざまな思い、あなたはそれを知って許してくださっていることを感謝します。私自身も家族の中でいろいろな思いを経験して生きてまいりました。本当に悪い思いに満たされたことも数えきれないほどであります。しかしそういう中で、あなたご自身が私の控えとなってくださいました。私たち一人一人、誰一人として自分の力、自分の思い、自分の正しさ、それであなたの前に立つことはできませんが、しかしあなたが、主イエス様、あなたご自身が罪の贖いとなってくださって、私たちを生かしてくださいました。さらに私たちを作り変え、私たち自身も捧げるものとなり、あなたの十字架の贖いを本当に賛美するものと変えられてきたことを感謝いたします。どうぞ今週1週間、私たち全てをあなたが生かしてくださいますように、心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。